青木さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今年も気温35度を超える日が続く厳しい夏になりましたよね。はい、市内の小中学校の多くでは、今週で夏休みが終わり、いよいよ授業が始まりますが、またね、残暑が心配だったりしますよね。
そうですね。子供は大人に比べると、体温の調節がうまくできないので、熱中症にならないよう、しっかりと気を配る必要がありますよね。
はい。
宇都宮市では、市立のすべての小中学校でエアコンを整備して子どもたちが快適に学校生活を過ごせるようにしていますが、学校が始まってから体調を崩す子も多いので、体調管理には十分に気をつけていただきたいですね。
そうですね。やっぱりお休み明け元気に学校生活を送ってほしいですもんね。
はい。
そしてもうすぐ9月となりますが、暦の上では秋、秋といえば読書の秋だったり食欲の秋などいろいろありますが、宇都宮市の子どもたちの読書量が半端ないそうですね。
そうなんです。宇都宮市の小中学生は平成30年度の調査によれば、月に読む本の平均冊数はなんと全国平均の3倍なんですよ。
3倍
なんです。
例えばどのくらい読んでるんだろうか。
あのですね、はい、まず小学生では全国平均が 9.8 冊、まあ、約10冊ですよね。それに対しまして宇都宮市の小学生の月平均は 29.5 冊、約30冊なんです。
すごい、1日1冊ペース。
そうなんですよ。
本当に3倍ですね、全国平均の。
はい、
普通に平均の 9.8 冊でもすごいなと思うけど。
そうなんです。
もう余裕で3倍ってことですごいな。どうしてね、こんなに宇都宮の子どもたちっていうのはこう読書をするんでしょうかね。
はい。平成18年以降、宇都宮市では独自に本の専門家とも言えます学校図書館司書、こちらの司書さんをすべての小中学校に配置してきました。司書さんたちが子どもたちに寄り添いながら本の楽しさや面白さを伝えまして、子どもたちに興味を持ちそうな本を勧めてきたんです。で、司書の先生たちが縁の下の力持ちとして市立図書館や他の学校などとも協力しながら子どもたちのためにできることを考えて楽しい図書室にしてくれた結果、子どもたちが進んで読書に励むようになったんですよね。
なるほどね。やっぱり読書って子どもたちの想像力とか表現力を養うだけでなく、学力の基本となるこう思考力とか、
はい、
読解力の向上にもつながりますし、良いことですよね。
はい。
そういえばね、宇都宮市では中学3年生の学力テストの結果も良好だったみたいですね。
そうなんです、
うん、
平成30年度の調査では本市中学3年生の全教科で平均正答率が全国と県それぞれの平均を上回りました。本市では子どもたちの読書環境だけでなく、きめ細かな少人数指導や子どもたちの学習などをサポートする職員数が中核市トップレベルであるなど、高い教育水準の中、小中学校が連携した一貫性のある指導を行っていますので、その成果が現れているんだと思います。
そういった学力向上への取り組み以外にも、宇都宮市では子どもたちの教育のためにいろいろとされているそうですね。例えばどんなことありますか？
はい。まず宇都宮市では学力だけでなく、心の豊かな子どもに育ってもらえるよう、挨拶運動や中学2年生を対象とした職業、社会体験などを行っています。その結果、子どもたちの自己肯定感が全国水準よりも高い傾向となっています。また、子どもたちの生きる力を育む教育にも力を入れています。例えば、食育のために全小中学校に栄養士を配置して、給食の時に食事マナーを教えたり、食育についての授業サポートなどを行っています。この取り組みにより、子どもたちは食事の楽しさを学ぶことができ、保護者の方からも、子どもたちが好きな給食メニューのレシピを教えてほしいと要望を受けることもありまして、とっても好評です。
へえ、いや、子どもたち今どんな給食食べてるんでしょうね。
今回、ちょっとある小学校の献立表をお持ちしましたので、はい、ちょっと見てみてください。
うわー、もうたくさんメニューが、これ毎日ね、日替わりで。キーマカレーとか。
美味しそうでしょ？
美味しそう。あ、 豚肉のワイン炒め、こんなおしゃれなものまで、
もう本当に充実したレストラン並みのメニューですよね。
すごいですね。
県外からの転勤で宇都宮市に越してきた親御さんたちもですね、子供たちが宇都宮市の給食が美味しいっていうことで大評判というふうによく伺うんです、
やっぱりね、子供たちも家に帰って、いや今日の給食美味しかったなっていうふうに
いいですよね、
保護者の前で言ってるんでしょうね。いや、こうやってね、学力と心の豊かさ、食育、宇都宮市では子どもたちが健やかに成長できるようにいろいろと取り組んでいてね、保護者も安心だなというふうに思います。夏休み明けの子どもたちにはのびのびと頑張ってもらいたいですね。さあ、青木さん、そんな子どもたちにとっても思い出に残った夏のイベント、たくさんありましたが、9月もいろいろなイベントが宇都宮市内目白押しなんですよね。
はい、そうなんです。秋のイベントは、本日30日に発行いたしました広報宇都宮に、秋のイベントいろいろ情報を盛り込んでおります、
はい、
その中からいくつかご紹介したいと思います、
お願いします、
まずジャパンカップサイクルロードレース、こちら10月の中旬にありますけれど、
はい、
それのプレイベントといたしまして2つご紹介します、
はい、
1つは9月14、15で行われますサイクルフェスタ試乗会、こちらは自転車メーカーの最新モデルが試乗できます、うん、こちら城址公園で、
うん、
またもう一つ9月15日にキッズバイク大会、こちらも城址公園で行われます、
うん、
この特にこのキッズバイク大会は2歳から6歳までの小さなお子さんが小さな自転車でレースをするもので、
うん、
もう見に行くだけでも楽しくて可愛くてですね、
うん、
自転車の街を体感できるイベントとなっておりますの
です、ね、
ホームページで詳細を確認してお越しください、
はい、
それからもう一つ、毎年恒例となりました、
うん、
もったいないフェア宇都宮2019、こちらは9月28日に城址公園で行われます、例年、おなじみとなりました地産地消もったい鍋や、環境に優しい乗り物の展示など、うん、もったいないを体験できる、イベントとなっております、
うん、
それから一つ新たな取り組みをご紹介したいんですが、
はい、
フードドライブって聞いたことあります？
フードドライブ、
はい、
あ、ごめんなさい、初めて聞いた。
こちらはですね、はい、ご家庭で余ってる食品を持ち寄って、
うん、
地域の福祉団体や施設に寄付するものなんです。こちらは当日、もったいないフェア当日も会場でお預かりいたしますけれども、
はい、
それに先立ちまして、9月17日から27日までの平日、
うん、
市役所本庁12階のゴミ検量課でもお預かりしています。
なるほど。
こちらの食品は常温保存が可能なもので、
ね、
賞味期限が十分あるもの、
はい、
これは具体的には11月1日以降の賞味期限となっているものを、ぜひこれは食べないなーなんて思うものは、
はい、
お持ち寄りいただければと思っております。
わかりました。宇都宮ならではの人気のイベントが続きますよね。楽しみにしたいと思います、
はい、
さて、青木広報官、今日もですね、このコーナーにリスナーの皆さんから質問をいただいていますので、ご紹介したいと思います。持続可能な街づくりを進める宇都宮市の公共交通について、今日はこんな質問が届いています。最近の LRT 情報について教えてということですが、青木さん、お願いいたします。
はい、LRT 工事は着実に実施しております。宇都宮市の東西を結ぶ公共交通 LRT は、現在優先的に整備に取り組む JR 宇都宮駅東側の区間で順次工事を進めております。特に工事の進み具合がよくある場所をご紹介いたしますと、
はい、
清原地区の下竹下、これ国道408号線付近なんですけれども、うん、こちらをね、通りかかっていただくと、
はい、
ちょっと見えると思うんですが、
うん、
LRT が走る軌道、これレールですね、
はい、
これを支えるための橋の足ですね、橋脚や擁壁が順次出来上がっているのをご覧になることができるかと思います、
うん、
またですね、もう一つ PR の、はい、新しい取り組みについてご紹介いたしますと、
はい、
LRT 事業 PR フラッグの掲出というのをいたします、本市では新たな街のシンボルになる LRT についてより積極的な周知を行うため、オリオン通りに8月28日水曜日から LRT 事業の PR フラッグを掲示しているところです。
はい、
フラッグの車両デザインは市民に人気のこう LRT のこう斜め横顔の画像をあしらったもので、
はい、
黄色いイメージカラーのフラッグとなっております、
うん、なるほど。
またキャッチコピーといたしましては、あなたと進む未来がある、みんなで行こう、うん、明日へ行こう といった誰もが利用できる公共交通の LRT を中心とした街づくりへの期待と共感を感じてもらうものとなっております、うん、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、ぜひオリオン通りを歩く際にはちょっと斜め上の方も見てもらってね。
そうですね、
はい、フラッグぜひご覧になってみてください。
はい、期待してください。
他にも LRT についてもっとね詳しく知りたいという方はベルモールの中にありますよね、オープンスクエア、こちら年中無休、午前10時から午後7時までスタッフが常駐していますよね、皆さんが LRT 事業について知りたいこと、疑問に思うことに直接、答えてくれますからね。ぜひこのオープンスクエアももう2周年になるんですって。
そうなんです、8月29日に2周年を迎えました、
うん、おめでとうございます、
まあ、そうなんです、うん、それをまあ記念しましてと言いますか、はい、8月31日には LRT 導入ルートのジオラマ、これの更新を予定しておりますので、うん、お気軽に足を運んでいただきたいと思います。
あ、とても気になりますね。これ一度見たことあるお子さんもこのリニューアルしたこのジオラマ、
そうですね、
またね見に行くと楽しいかもしれませんね。
リアリティがありますからね。
はい、あとはフラッグのキャッチコピー、あなたと住む未来がある、いいキャッチコピーですね。
はい、
LRT について詳しい情報、ベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net やFacebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いているあなたからのご質問受け付けていますので、お気軽にお寄せください。さあ本日の視線は、住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市総合政策部の広報官青木さんでした。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。